皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうきです。今回はいつものラジオの番外編ということで、ノートでライフストーリーインタビュープロジェクトっていうプロジェクトを一人でやってるんですけど、そのライフストーリーインタビュープロジェクトっていうのは、まあ、インタビューの人にライフストーリーについてインタビューさせていただいて、その内容を小説っていう形にして投稿して、もう最終的に一冊の本にできたらいいなと思っている感じです。で、あの記念すべき1回目のインタビュー員さんのリクさんです。
リクです、よろしくお願いします。
はい、はい、自己紹介を簡単にお願いしていいですか？
あ、はい、リクと言います。ゆきさんとはノートで知り合ったんですけど、自分はリクハイドランジャーっていう名前でやってます。主にイラストを載せてるんですけど、たまに創作の小説とか、あとちょっとした、なんか、まあ、コラムっていうか、まあ、ちょっとジェンダーのこととか書いたりとかしてます。はい、そんな感じです。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
はい。なんか名前、なんか前から気になってたんですけど、
はいはい。
名前ってどういうふうに決めてらっしゃるんですか？その名前。
はいはい、本名じゃなくて、リクの方も本名じゃないんですけど、うん、まあ、リクは、その、なんていうのかな。まあ、女性でも男性でも使える感じで、ちょっと響きの好きなのにしたっていうのと、ハイドランジアは、アジサイの英語なんですけど、アジサイが一番好きなので、
うん、
ヘッダーとかもいつもアジサイにしてるんですけど、アジサイっていうのをつけたっていう、まあ、なんかそれだけなんですけどね。そんな感じです。
ああ、なるほど。
はい、
じゃあリクさんは名前とか絵とかを使って、こう、なんだろう、自分のなんか、なんだろうな、ジェンダーっていうものをこう表現、自分の表現したい、はい、ジェンダーみたいなものをこう名前とか絵とか使って表現してるみたいな。
はいはい、そうですね。
感じがするんです
かね。はいはい。
じゃあ、ここから、なんか準備してた、聞きたいことを一つずつ聞いていけたらなと思うんですけど、
はい。
いきなりなんですけど、
はい。
リクさんにとって、まあ、絵とか音楽とか、言葉で、なんか、いろいろ言葉を紡いだりとか、いろいろ表現、うん、いろんな表現の形を使っていると思うんですけど、リクさんにとって表現することっていうのは、はい、なんかどういうものですかね。
そうですね。
うん。
なんか絵とか文章と、あと歌もやってるんですけど、
うん、
その、なんかそれぞれ全部違う、自分にとって違う位置づけな感じがしてて、絵に関しては、
うん、うんうん。
なんだろうな。なんか絵と文章はちょっと似てるんですけど、うん、結構その自分の中で、うん、なんか メッセージっていうか、
うんうんうん、
結構すごい深く考えるタイプなので、
はい、
なんかすごくその生活してる中で、そのいろんな、うん、ことがつながって、結構自分の中でなんかメッセージみたいに感じることっていうか、うん、なんかいろんなことがなんか辻褄が合っていくみたいな、
うん、
ことがあったりして、でその辻褄が合っていった、そのなんか一つのなんかメッセージっていうか、まあ何からのメッセージかっていうのはまたなんかちょっとあれなんですけど、あの、なんだろうな、その一つの、
うん、
説っていうか、なんかこうなんじゃないかって思ったこととか、あるいは、なんか、うん、人生のこういう側面ってこうなんじゃないかみたいな、なんかそういうことをなんか表現するっていうのかな、うん、誰かが、誰かに伝えるとか、誰かがそれを見て、なんか、
うん、
ちょっと救いになるとか、なんか分かる人には分かるとか、うん、なんかそういう、ものかなって思ってて、
うん、
で、なんかもう文章だったら、その例えば登場人物がそれをちょっと言うとか、はい、なんかそういうちょっと分かりやすい形で出せるんですけど、うん、絵だったら、うん、結構もっと抽象的なメッセージっていうか、なんかその 絵の中に、まあ、文字を入れることももちろんできるんですけど、はい、その絵の全体の何が書いてあるかとか、うん、雰囲気とか、うん、なんかそういうところから、うん、なんか受け取れる、なんか形が違うっていうか、なんかそういうのがあって、うん、なんか、なんだろうな、うん、面白いなって思うっていうか、まあ、文章とイラストでまた同じことを言いたいとしても、その、うん、受け取り方がまたちょっと変わってくるっていうのが面白いなと思ってる。思ってますね。
すごい。なんか分かりにくいと思うのと、脳を叩いてて、日常の中ですごく自分の感情に残ったりとか、目に残ったものをちょっとなんか持ち続けてて、それをこう時間を置いて、なんか文章にしたりとか、いうふうなことをって書いてるので、ちょっと分かるなって思う部分もありますね。
あ、本当ですか。
あります。
あ、やっぱなんか文章書く人は少なからずそういうとこあるのかなって思ったり。
ああ、確かに。なんか、流行ったら、僕の好きな小説家さんがいて、はいはい、その人も、こう、考えて書いてるというよりは、なんか一年ぐらいその小説書くまでに送らしくて、そこでいろいろ得た。もの大切、なんか引き出しに入れてたものを小説書くときに引き出すって言ってて。
あ、わかりますね。
なんか巫女みたいな感じで表現してました。こう何かを感じ取って表現する。何か神か、何かテレパシーみたいなものを感じ取って、それをこう自分という体とかを通して表現するっていう。っていう風な感じ。その小説家さんに言ってて、
はい、
うん、めっちゃそれになんか近いなって思いながら、
なるほど、
じゃあその絵とか音楽とか言葉とか、そのエクさん自身が表現したものを後からなんか見返した時にどんな感情になるというか、こう例えば、僕だったら僕の書いた文章を見てたまに救われた気持ちになる。こう、物の文章、今書いノートとかブログとかに書いてある文章を書いてって言われても書けなくて、なんか今振り返ってみたらこんな文章書いてたんやっていうか、こんなこと考えてたんやっていうのがたくさんあって、エクさんどんな自分の作品に見かした時どんな気持ちになるのかなっていう。
確かになんか自分もその結構昔に書いたやつとかだと読み返して。なんか、この本当に自分が書いたのかなっていう時もあって、結構なんかちょっと客観的になれるっていうか、なんか違う面白さが見えたりとかもありますけど、でも確かにその後から読んで、その自分自身で励まされたりとか、いうことも確かにあるなって思いましたね。
次はずっと生きてったりとか絵とか描いてたりとか表現してる上で、なんかどんなものに心を強く惹かれるというか、なんかずっと人生で共通してこんなものに心を強く惹かれる、例えばなんだろう、例えばこの色っていう言葉やなんか色彩こう鮮やかなものにこう惹かれる傾向があるねみたいな、なんかそういう持ってなんか自分の中にありますか、これに惹かれてるなとか。
ですね。どうだろうな。なんかあんま考えたことなかったんですけど。一貫して。そうですね。色とかだったら、なんか結構赤とか青みたいな、なんかちょっと感触、暖色、みたいな、なんかちょっと対照的な、なんか要素が、要素を両方持ってる。なんか赤と青、なんか両方使われてるなんかデザインとか、なんか、なぜか結構そういうのが好きで、で、なんかそういうのが結構自分の中になんかあるんでしょうね。だから、 なんか多分ジェンダーの部分も、うん、なんか女性的な、まあ女性的が何か男性的が何かっていう定義ってやっぱ人によって違うとは思うんですけど、でも違うべきだとは思うんですけど、うん、でもなんかそういう両方を持ち合わせてるとか、
うん、
そういうのになんか惹かれる傾向があるな、みたいなのはありますね。なんか、色で言うと。
ああ。
うん。
あれですか、こう、相反してるけど、共存して、
はい、
なんか存在してるみたいな。
はいはいはい。
なんていうんですかね。白と黒別々のものだけど、でも、なんだろう。別々だけど混ざり合わないけどこう2つ合わせて一つみたいな。
はいはい、そうですね。なんか結構私のイラストになんか天使がよく出てくるんですけど、なんか結構天使のモチーフとかも なぜか昔から好きで、なんか結構でも描いちゃうというか。
ああ。
はい、そういうところありますね。
なんかそれ、天使を描くときとかあったんですか、その、子供の頃に、例えば夢とかに、天使、イメージとして描いたりとか、うん、なんかそれって自分の中で、
なんか特に夢に出てきたとかではないんですけど、
うんうんうん、
なんか昔から、なんか好きな、なんだろうな、なんか、例えばアニメとかなんかいろんなものの中にモチーフになんか天使の羽が出てきたりとか、
うん、
なんかそういうのがなんか あったっていうか、多分そういうのがもしかしたらそのあったから惹かれたっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、なんか大人になってなんか今まで好きだったものとかをなんか見返していったりとかする中で、すごいなんか天使のモチーフがあったとか、
う
ん、なんかいうのがあったりとかして、なんかそれだから惹かれてたのかもしれないし、それが好きだったから今なんか天使が好きになったのかもしれないし、ちょっとどっちが先かは分かんないんですけど、
ああ、
うん、そういうのはありますね。とかあとあの自分が書いてるその小説の中に、はい、最近書いてる小説にも天使が出てくるんですけど、なんかちょっとなんか不思議な話があって、はい、なんかそれを元に作ったんですけど、
はい、
なんかあの私クリスチャンで、
はい、
そのあの教会に行ってるんですけど、
はい、
なんか天使が歌ってる声とかを聞いたことがあって、
うんうんうん、
でなんかまあなんだろうな、まあ、信じるか信じないかはあの私のところあるみたいな、なんかでもそれはなんか どういうことだったかっていうと、
はいはい、
なんかあの賛美歌とかを自分で作る人とかがいるんですね。うん、なんか、
はい、
あの、なんだろうな、結構自分でインスピレーションがなんかもらって書くみたいな人がいるんですけど、
うん、
なんか、その私の知り合いの息子さんが、
うん、
あの自分で作った曲をその歌ってくれて、うん、で、その時に、うん、あの何人か周りで聞いてたんですけど、でその時に、この人しか歌ってないのに、なんか女の人が一緒に歌ってる声が聞こえて、
うん、
で、誰か一緒に歌ってんのかなと思って、なんか周りをキョロキョロしてたんですね。
はい、
でそしたら、なんかもう一人、私ともう一人か二人くらい、なんかキョロキョロしてる人がいて、で、なんか、うん、で、その後、その終わった後に、まあパチパチパチになって、うん、で、なんか誰か歌ってた、はい、みたいな話になって、
うん、
で、結局誰も歌ってなかったんですけど、私と、その何人か、その賛美、あの、教会の賛美の奉仕をしているメンバーだけ、なんかその女の人が歌ってる声を聞いたっていう人が何人かいたんですね。
はい。
で、なんかそれが、なんか天使の、なんか歌じゃないか、みたいな話があったりとか、あとまた別の機会の時に別のメンバーと一緒になんか、家で遊んでた時に、そのうちの一人がまた別の人なんですけど、はい、賛美歌を作る人で、
はいはい、
で、その人が自分の作った曲をなんか弾いてくれた時に、その時もなんか女の人の声がしたんですよね。はい、で、その時はなんか誰かが録音してて、で、その録音にも入ってたんですよ、その声が。
はいはい、
でもなんか誰も他に歌ってなくて、 みたいなことがあって、
はい、
それだけ聞いたらちょっとした怪奇現象なんですけど。
いやいやいや。
いや、なんかそういうこと、はい、ちょっとそういう不思議なことがあって、
はい。
で、なんか、いや、でもなんか、聖書の中に自分、なんだっけな、新しい歌を歌えっていう、なんか箇所があって、で、その新しい歌っていうのは、その誰かが作った、もうすでにある曲じゃなくて、その、新しい歌だから、その自分で作ったみたいなものがあると思うんですけど、でもやっぱり自分で作った歌って、すごく、なんだろうな、自分の心とか、その自分の体験とかが反映されてるから、その他の人が作った曲を歌うよりも、自分が作った曲を歌う方がやっぱり、なんていうのかな、なんていうのかな、ピュアって、なんていうんだろう、純粋っていうか、なんか、本物っていうかな、なんか、心、なんだろう。
それ難しいですね、
言葉。そうですね。まあ、本物っていうか、まあ、その人にとって本物っていうか、うん、みたいなのがあると思って、だけど、うんなんか、やっぱそれは、その自分が作った歌を初めて歌うときって、自分しか知らない曲だから、誰もハモってくれたり、誰も一緒に歌ってくれたりとかすることができないじゃないですか。
はい。
いうときに、なんか、天使が参加してくれるのかな、みたいな、っていう思いがあって、なんかそういう、なんか自分の中の説みたいなのがあって。
ああ。はい。
なんかその二つの時の共通点は、なんかその歌ってる人が、自分で作った曲を歌ってた時だったんで、
はい、
なんかそういうことなのかな、みたいなふうに自分で思ったりとかして。なんか、はい。なんかそんな感じで、なんか小説のインスピレーションにしたりとかしてました。
すごい。すごい。そういうの聞いた。
すいません、なんか。
いやいや。そういうの聞いた。なんかすごいメッセージ性。僕もなんかこう、普通の人なら見逃しちゃうことでもこう、これにはどんなメッセージ性込められてるんかなとか、考えちゃうタイプなので、ブログとかで書いてる時も、そういうのをすごい感じるっていうか、すごい自分の頭で考えてるというよりは、こう、するってこう、自分の頭の中に取ってきたものをなんか、なんだろう、そのままって書いてるっていう感じなので、いやなんかすごいわかりますこのメッセージ性。
ですねやっぱりなんか、その人が体験したことをなんか言葉に乗せるとかってやっぱり力がなんか重みが違いますもんね。その人がなんか経験して考えたこととかって。やっぱり重みが違うなって思うんで。
なんか、聞いてて思った。なんか僕もすごい、なんだろう、すごい自分自身っていうか、自分自身がすごい不思議で、自分を知るのが、なんか人生の中ですごい、ピアノって感じてるんですけど、それって、こう、なんだろう、自分が、子供の頃からずっと昔からなんか自分のことがよくわからない存在で、で、普通になんか自分の感じてることを喋っても、なんか理解され、あんまりされへんから、こう、からこう言葉とかにするとか、するとか、なんか、なんでしょうね。こう、普通にそのさっきリクさんが喋ってもらったようなことをこう言葉で説明したら、なんか、やっぱ怪しいと思う人もいるかもしれないけど、こう、やっぱ絵とか音楽とか、なんか、そういう形にして表現することで、なんだろう、また、なんて言うんでしょうね。間接的でもあり、直接的でもあり、こう、訴えかけることができるっていう。表現すること、なんかそういう意味もあるんかなって、こう、聞いてて思いましたね。
なんか、ちょっと似てるなと思いました。私も結構自分のことがわからないから、なんか自分のことをもなんか掘り下げるみたいな、なんか、とこがなんかずっと あったので、なんか似てるなと思いました。
本当ですか？
はい、
ね。どういうところで感じますか？その自分がわからないとか。
そうですね。なんか結構、なんか、 っぱりなんか人間っていろんな側面があると思うんですけど、
はいはい、
なんか自分はなんか結構なんだろうな、まあなんか自分の中で矛盾してる側面とかが結構あったりとかして、
うんうんう
ん、なんか自分自身がわからなくなるとかも結構ありますし、あと、
うん、
なんだろうな、やっぱりなんかアニメとかの影響が強い世代でなんか生きてきて、うん、なんかキャラクターでなんかすごく一貫してるじゃないですか、アニメのキャラクターとかって一貫してるし、うん、なんかもうこういうキャラみたいな、何キャラ何キャラみたいな名前がついてるくらい、なんかその性格とかの属性が割ともう決まってるみたいなことが多い中で、なんか自分自身もそれに当てはめなきゃって思っちゃうのかなって思ったんですけど、なんかそれでなんか自分はこのキャラクターみたいなこういう部分もあるし、だけどなんかこっちの正反対のこいつのキャラクターでもなんかすごく共感できるみたいな時に、なんか多分自分がそのなんか自分をその物語になんか当てはめようとしちゃってる無意識な部分があるから、だからなんか自分がなんか一貫性がないみたいな、なんか自分は完全にどのキャラクターにもなれないみたいな感じになっちゃうのかなと思って、
はい、
なんかそういう部分でなんか自分は誰なんだとか、自分はどういう属性なんだみたいな風に考えちゃってたのかなって思う、最近は思ってますね。なんか
なんかめっちゃわかりますね、僕も。
うん、
昔とかなんだろう、一つのなんかこうキャラクターとかカテゴリーにこう自分を含めなきゃいけないのかなっていうので、
うん、
いろんなこう側面、なんだろう、できることだったりとかあるけど、こう何かなんだろうな、静かで優しくいなきゃいけないとか、そういう一つのカテゴリーにこうなんかなろうとしてたような気がしますね。なんか、
うん、
なんだろう、結構今やったら、こう、いろんな側面を持っている自分がいて、それすべて含めて、なんか何個かあるけど、すべて含めて、なんか自分というか、こう、統合させる必要はないなっていうふ
う
に、思ったりとか。リクさんはなんか、どんなふ
う
に今は考えてますか？なんか、いろんな側面。思ってる自分もいるけど、それをどういう風になんか受け入れてるというか。
なんだろう、なんかあんまり意識的に、
うん、うん
うん、そうですね、なんかまだそのそれをいろんな側面を受け入れる最中って感じですかね、今。うん、だからあんまり答えは出てない段階かもしれないですね。
ああ、なるほど。
うん、はい、うん。なんか一時期カウンセリングとかに、はい、行ってて、でその結構自分の中にあるいろんな、なんか、ものを、なんか自分自身がなんか、
うん、
人格に分けちゃったみたいな、な
ん
か部分があったみたいで、
うん
で、なんかそれをそのカウンセラーの人にその、まあ、統合するっていうか、その自分、それも全部自分だよっていうふうに認識できるようにっていうのを、なんか、やっていこうっていうふうになってたんですけど、今ちょっと中断しちゃって、なんか自分がちょっと、なんか、仕事変えたりとかいろいろあって、忙しくなっちゃって今中断してるんですけど、
はい。
はい、まあ、そういう段階。ですね。まあ、どうなるか、どうなるかってか。
ああ、そうなんや。
うん、はい。このままでもいい気もしますけど、どうなんだろう。
確かに、そこら辺も気になりますけど、どうなっていくかも気になりますけど、じゃあ、他の。やっぱ、どうしようかな。大切にしている、じゃあ、習慣とか。はいはい、毎日大切にしている習慣とか聞いてもいいですか？
そうですね、大切にしている習慣、 でも特にないかもしれない。
ないんですか？
ないかな。なんか掃除するくらいじゃないですかね。掃除。なんか、いや、大して、して。なんか特には。
ああ。
なんかちょっと喘息持ちなんで、掃除とかはちゃんとするようにしてるっていうくらい、くらいですかね。全然なんかちょっと面白い話はないんですけど。
なんか僕やったらこう、紅茶とかが好きなんで。
ああ、ですか。
こう飲んだりとか。
あ、それは同じです。確かに。
同じですか。
確かにそれは習慣かもしれないですね。
紅茶が大好きで。どんな紅茶飲みますか？
なんか私はアールグレイが一番好きで。
あ、
なんかアールグレイ。
あ、本当です。
あ、本当ですか？
ずっと飲んでます、アールグレイ。
あ、本当ですか？一緒ですね。なんかおすすめとかありますか？
いや、アールグレイばっか飲んでるんで。
あれなんですか？あ、そうなんだ。
なんか匂いと味と、とても好きで。何か気分を落ち着かせたい時とかは、
はいはい。
アールグレイ飲んで、ホッてしてから、
あ、いいですね、
作業に取り掛かります。
なんか、やっぱりいい香りがするものだと落ち着きますよね。
落ち着きます、ね。落ち着きます。じゃあ、大切にしてる、価値観とか言葉
と
か聞いてみたいなと。なんか座右の銘ではないですけど、こういう言葉好きだなとか、大切だなって思ってる言葉とかって、たくさんあったりしますか？
ですね。なんか割と最近の座右の銘ではあるんですけど、
はいは
い、なんか、よく、ノートにも載せてる絵とかにも書いてることなんですけど、はい、なんか、うん、私は私以上でも以下でもない、それで十分っていうのが、なんかその言葉が結構好きで、
うんうんうん、
で、なんか、なんだろうな、結構昔から結構劣等感っていうのかな、なんか自分、あんまり自尊心が結構低い、感じで、
はい、
まあ結構それで苦しんできた部分あるんですけど、
はい、
でもなんか最近思うのは、やっぱりこういうちょっと SNS とか結構、
はい、
多い時代で結構みんな感じてることだと思うんですけど、はい、なんだろう、やっぱいいねが多い方がなんかいいとか、なんか自分の価値が上がった感じがするとか、なんとなくその肯定されてる感じがするとか、
うん、
やっぱなんかそういうのってあると思うんですよね。
で、
だけど、なんかすごく自分が大事にしてることは、
はい、
なんだろう、その人からの評価が良くても、なんか自分の価値が上がるわけでもないし、
うん、
逆にその評価がもらえなかったとしても、なんか自分の価値がそれで低くなるわけではない。
うん、
なんか自分がもともと持ってる、なんか、うん、まあ、価値みたいなものは、なんか変わらないって思ってるっていうか、なんかもちろん、なんだろう、なんか努力が無駄とかそういうことが言いたいわけではなくて、なんだろうな、なんか人がその、なんか人として持ってる、なんかもともと持ってる、なんか尊厳みたいなものはもともとあって、もうそれはなんか左右されないんじゃないかって思ってるみたいな、そういう感じですかね。
ああ
、うん、
めっちゃわかるというか、僕もなんだろう、ノート書いてるのなんか誰かのためとかじゃなくて、
うん、
なんかすごい自分自身のためだなっていう風に書いてて思って、なんでしょう、それがなんか回り回ってこう誰かの心に響いたりとか。誰も救ってことはあるけど、やっぱりなんか、うん、一番もなんか自分のためというか、こう、ノートとか、
うん、
あと、このラジオとか撮ってる、いつも撮ってるラジオもそうなんですけど、やっぱり、うん、いつも自分がちゃんと、なんだ、後からこう、好きになれるかなとか、
うん、
ちゃんとこう、なんだろうな、後から聞いてこう、 自分が一番好きでいれるかなっていうので、なんか撮ってますね。こうラジオもだし、書いてるし、なので、他人のためとか評価を欲しいからってこうなんか撮った時期もあるんですけど、
確かにそうですね。なんかそれそうしてるとやっぱりしんどくなっちゃうし、やっぱりなんか自分自身のなんか一番のファンが自分であるべきなのかなって思ったりとかしますね。なんか自分が楽しめる内容で なかったら他の人もなんか楽しんでくれる人いるかどうか、なんか分からないっていうか。
エリックさんは自分の絵とか言葉とか音楽とか好きですか？
なんか好きに慣れてきたかなって感じはしますね。
慣れてきたって感じ。最初は慣れてなかったって感じ。
やっぱり前はそういう、なんだろうな、結構自分はなんかダメだダメだって思うタイプで、もっと頑張らなきゃとか、はい、なんかもっとあの人みたいに上手くなりたいとか、なんかあんまり自分の良さとか自分の努力とかを認めてあげれなかった人なので、なんかその部分を最近すごく反省するようになって、
はい、
で、なんだろうな、まあ、もちろん、その、もっと上手くなりたいみたいな、そういう向上心とかってすごく、まあいいものだとは思うんですけど、でも、自分が、その、昔の自分に比べて、今はこんなに成長してるっていうのを、なんか、見ることなく、なんか、まだダメだ、自分はまだダメだって、なんか、言ってしまうのって、すごく、なんだろう、報酬がないっていうか、なんか自分自身を褒めてあげるっていう、その報酬っていうのかな、もう必要だなっていう、なんか、って思うようになって、
はい、
なので、ちょっと、たまには立ち止まって、自分がどんだけ成長したかとか、自分で認めるみたいなことがしたいなって、今日思ってますね。
確かに。そこのなんかどういうふうに評価するのって難しいっていうか、やっぱそういういいねだったりとか、これだけなんか他の人の評価がもらえてるかみたいな、数のところでこう、ちゃう気もあるとか、なんかそうじゃなくて、なんだろう、昔書いたものと、ちょっと最近書いたものと、今書いたものとこう、読み返してみてどういうふうにこう感じるというか、僕もそういうことをすごい大切にしてるというか、まあ、
そうですか。
なんだろう、成長したとか、というよりはなんか、考え方、変わってんな、ゴロゴロ変わってんなというか、今は、昔はこれ日々、なんだろう、自分の中で響いたけど、響いてないの、なんかすごいそういうの、とか書いてて、感じてますね。
なんか他人のなんかいいねよりもなんか自分軸で自分がどんだけ成長したかみたいなことをフォーカスした方がなんかいいっていうか、
いや、どう思います？
で、そうですね、なんか自分の心の健康にもいいし、なんかもっとなんか、なんだろう、一喜一憂せずに、なんかもっと、なんていうのかな、安定した歩みで成長できる気がしますよね。この方が。
いや、間違いない。リクさんは、なんかどんな子供の頃を過ごしたとか、子供の頃だったら、子だったりとか、家族とか、いろいろあると思うんですけど、なんか子供の頃、どんな子供でしたか、リクさん。
ですね、なんか結構人見知りしない感じだったらしいんですけど、なんか今逆にすごい人見知り、なんでなんだろう、どう思うの、結構でもなんかマイペースとかもよく言われます、どんな子供か、どうやって説明したらいいかな、 ね、結構なんか小さい時から、はい、なんだろう、そういう物語作るとか結構好きで、うん、
はい、
でなんか割とそういうちょっと空想的な感じだったのかなのありますね。とか物語なんかあの話の中に結構入り込んじゃうっていうか、なんか主人公にすごくなんか感情輸入しちゃうっていうか、もうなんか自分が主人公になっちゃうみたいな、なんかそれくらい感情輸入しちゃうみたいなタイプでしたね、結構昔から。で、うん、そうですね。
子供の頃人見知りしなかったみたいなんですけど、その人見知りしてなかったこう記憶というか、そういう感覚が残ってますか、その子供の頃。
いや、全然
人に対して話しかけに行ってたなとか、全然おじ気づかなかったなとか、
なんか全然記憶はないですね。ないですけど、はい、でもあのすごい好奇心が強い性格なので、うんうんうん、それはやっぱりなんか小さいところからあった記憶はあるから、うん、多分人見知りしてないっていうか、多分好奇心が勝ってて、
はい、
多分なんかどこでもバーって行っちゃうじゃないけど気になるものがあったらバーって行っちゃうみたいな、そういう感じだったんでしょうね。
ああ
、うん、はい、っていう感じもあります、はい。
そうやったらなんか子供の頃とかこうどんなものに触れてました、こう例えば絵本とか、例えば、まあ、なんかこう外に出るんやったらこうなんか自然のもの、葉っぱだったり木だったりとか、なんか虫だったりとかいろいろあると思うんですけど、なんか結構こういうものに触れてきたなっていうものってありますか？なんか
ですね、結構でも絵本とかも結構読んでもらったりとか、
うんうん、
あと自分自身もそのまあ成長して読めるようになったら自分で結構小説とか読んでました。私結構児童書とかが好きだったので、割と大きくなっても児童書読んでたりとかはしたんですけど、うん、
はいはいはい、
はい、なんかあと結構アニメは見てましたね。なんか親が、うん、
はい、
結構父親がよくアニメとか見る、
はい、
タイプだったので、なんかその影響ですごいアニメは見てた記憶がありますね。
ああ、なんか好きな絵本とか小説とかアニメとかってありますか？
なんか小さい、すごい小さい時になんか印象に残ってるのが、
はい、
アニメでもあるし、あの、うん、元が絵本なんですけど、素敵な3人組っていうやつがあって、
はい、
なんかそれは、なんかちょっと一見怖い感じの絵で、で、盗賊の3人の男が、なんかいつもなんか馬車とかを襲って、なんか、はい、財宝とか、なんかいろんな金持ちから、宝とかを奪って、なんか過ごしてるなんか3人の盗賊の話なんですけど、
はい、
なんかある日襲った馬車になんか、はい、その女の子を一人だけ乗ってて、
はい、
で他には何も取るものがないからその女の子を連れて帰ったんですね。でそしたら、はい、その女の子はその、はい、身寄りがなくて、で親戚の家になんか連れて行かれる最中だったみたいな、
はい、
感じで、で結局その男たちはその子を、はい、まあ、そのまま育てることにしたんですけど、でその中でどんどんその女の子と過ごす中でその3人の心が変わっていって、でその家族がいない子供とかをどんどん集めて、で自分たちの町を作ってその孤児たちをなんか今まで自分たちが取った財宝とかあのお金でなんかその子たちを育ててみたいな、育てて、で大きな町ができたみたいな、そういう話なんですけど、
はい、
あ、なんかそれがなんかずっと好きで、
はい、
なんでか知らないけど、いつか、なんか自分はなんか養子を育てるみたいな思いが出てきたりとか。なんか、本当に幼稚園くらい、それくらいの時に見たやつなんですけど、うん、なんかずっと大人になってもずっと好きで、なんか結構中学くらいの時から、なんか、自分は大人になったら養子を育てるみたいなふうに思ったりとかしてましたね。今は育ててないんですけど。
いや、めっちゃ気になりますね、その絵本っていうか。僕も、絵本とかは、小さい頃とか読んでもらってて、すごい、僕は子供の頃夜型だったので。
あ、子供の頃ですか？
子供の頃夜型で、
そうなんだ。
お母さんをもう夜中に起こして、絵本読んでって言って、いつも、
かわいい。
いつも幼稚園で、月に一回、絵本が配られるというか、その月の絵本みたいな、幼稚園で配られてて、それ、
うん、
本当に幼稚園入って最初の4月ぐらいに渡された最新の絵本を、もう、ボロボロになるまで何回も読んでもらうっていう。
ああ、そうなんだ。もうなんかやっぱその時から物語とか、そういうものが好きだったんでしょうね。
ああ、それはなんか、あるかもですね。なんだろう。え、でも、結構本はなんか、大学とかに入るまでそこまで読んでなかったというか。
あ、そうなんですか。
今大学生なんですけど、大学生になったら、頭くしぐらい小説は読んでるんですけど、本当に高校生の時とかは、なんだろう、3、4、4、5冊とかかな。くらいしか読んでなくて。
あ、そうなんだ。
うん。
なんか不思議ですね。
何かありそうで、
なんか逆にその、あんまり本読んでなかった時期はなんかどういうことを、なんかどういうことが好きだったっていうか、どういうことの本に時間を使ってたなって思います。
それなんか考えたことないですね。
そうですか。
何考えてたやろ。小学校の頃とかはよくなんか夢見てて、夢じゃないな、勝手に自分の頭の中で、
うん、
結構ゲームの中でドラゴンボールとかドラクエ、ドラゴンクエストとか、いろいろそういうのあるじゃないですか。そういうのに自分がなりきった姿を想像して、勝手にこう悪者とか味方とか、なんかヒロインだったりとか、勝手に自分の中で作って、ずっと物語作ってましたね。
ああ、そうですか。でもそういうのめちゃくちゃ楽しいですよね。
そうなんですよ。なんか、それがめちゃめちゃ楽しかった思い出が、どっか今もあって、それが今全然できへんから、悲しいですね。
ああ、そうなんだ。なんか絵とかも描くんでしたっけ、ゆうきさんの
絵とか。いや、もうりくさんに比べて全然なんですけど、たまに、たまにこう描きたいなとか思った時もあります。
そうなんだ。なんかその時のなんか作ってたキャラクターとかも自分でなんかデザインして絵描いたりとかなんかしてたんですか？
どうなんやろ。
でもなんか結構頭の中でって感じだったんですか？頭とかなんか小説っていうか。
どうなんやろ。確かに。なんか考えてないけど、なんか何か自分の好きな色だったり、なんか、なんだろう。服やったら、服のなんだろう。服の種類とか、自分のなんか多分惹かれるもの、何か共通して惹かれるものはこう、絵にも現れてる。かもしれないです。
なるほど。
なんかハッとしましたね。もう、ちょっと読んでない時期に何考えてた。なんかハッとさせられました。
そっか。なんか質問されると、確かに何してたんだろうみたいなことありますよね。
逆に質問ばっかりしてるから、確かにいざ聞かれたらハッてさせられると。 じゃあそのなんだろう、そのジェンダーのその男女みたいなのに、はい、自分のリクさんの中でこうズレみたいな感じたのは、
はい、
いつ頃とか電車の中でいつ頃というかそういうのって、
そのいつ頃だろう、なんか結構小さい時にはなんかもう結構女の子らしいっていうか、もう女の子した感じだったんですよね、うん、もうなんか、
はい、
写真とか見てもそうですし、はい、でもなんか好きなものは結構そのめっちゃ、まあ、いわゆる女の子らしいものがなんか好きでもあり、うんうん、なんかその一方で、なんか結構仮面ライダーとか、なんか結構、なんか電車とか、なんかメカっぽいものとかがすごい好きな部分もあって、で、結構その小さい時、小中学校くらいの時は、なんかその、なんだろうな、その女の子の部分しかもう外に出してなかったっていうか、なんかあんまりその、まあ格好とかもそうですし、なんか人との話題とかも割とその女の子の枠に入るものとか外に出してなくて、だけどなんか自分の中でなんか実はその男の子とかとそっちの男の子が話してる話題に入りたいみたいな、ゲームの話とかなんかそういうなんかなんだろう、自分は結構ファイナルファンタジーが好きだったなんか FF の話とかしてる男子に混ざりたいみたいな、なんかそういうのとかがあったりとかして、なんかその時になんかずっと押さえつけられてたそのなんだろう、男の子に混ざりたいみたいなものがもしかしたらなんかその自分の中でそのもう一人の男の子の人格になっちゃったみたいな、なんかそのいい感じにその小さい時からいい感じにその両方含めた自分をなんか周りに出せて入れたらもしかしたらそうなってなかったのかなとか、今は思ったりとかするんですけど、
はい、
なんか多分そういう部分でなんか自分がなんか両方ありつつだけど、うん、なんか両方あるんだけどずっと自分はなんかどっちでもないって思う、うん、いつくらいかな、中学から大学くらいにかけて、なんかどっちでもなくて自分は自分っていうなんか性別だみたいななんか考えが強くなっていって、なんかそれは多分そのなんか完全に自分がなんか女じゃない気がするみたいな、なんかその女の子の枠に当てはめられたくないみたいな気持ちからだんだんその自分っていうものはじゃあ何なのかっていうのをなんか苦し紛れに、なんか一つの答えな感じで出したのが、そのどっちでもない自分は自分っていうせいだみたいな。
ああ、なるほど。
っていう答えを出していったんじゃないかなって思いました。
はい、今はなんかどういう形でなんか表現してるんですか、その自分の。
今は。
女性らしさ、男らしさとかわかんないですけど。
うんうん、今は、なんか割と、なんかその、心は、まあ、無性っていうか、まあ、どっちでもないみたいな感じだけど、でもなんか、あ、体の性は女性です、みたいな。なんか生物学的には女性ですっていう、なんかちょっと割り切ってる感じですけど、なんか、別に、なんだろう、性転換的なことをしたいとも思ってないので、なんかこの自分の女性っていう体の中でなんかジェンダーの間を表現していけたらいいくらいの感じで考えてますけどね。
ああ、でもあれですもんね、もうなんかもうそうなんかなんだろう、人間ってこう男性であっても女性的な部分もあるし、
うん、
女性であっても男性的な部分あるけど、でもこう、うん、なんだろう、体はこうなんだろうな、いくら子供がこう男性で女性寄りであってもこう体はもう男性でしかないというか、女性もだからなんか言えてしまうわけで、なんかそのなんだろうな、体がなんかあること、それは体があることはなんか否定できない、なんだろう、男性だったり女性であることは否定できないのってこうすごいなんか なんだろう、残酷とまではいかんけど、神様がそういう風に作り出して、どういう意味を深めたんだみたいな感じで、たまに考えたり。はい、
いや、本当にそうだなって思いますね。なんだろう、結構そもそも、なんか、何が男性的、何が女性的って、なんか完全に分けちゃうのがすごく窮屈だなと思って、はい、なんか例えばよく聞く話とかだと、なんか男性でなんか優し、なんか優しいっていうか、なんだろうな、あのガツガツしてない性格の子だと、結構古いなんていうかな、考え方だと、なんかもっとちゃんとする男だろうみたいな言われたりとか。なんかもっとこう、男ならこうしろみたいな
言われる、言われること
言われたりとか、なんかやっぱそういうので結構辛い思いしてきた男性の人とかって結構いると思うんですよね。なんだろう、今職場がすごくなんか男社会な、職場なので、やっぱそういうところにいても思うのが、やっぱりなんか男性の男性に対する目っていうのはすごいなんか厳しいっていうか、なんかすごいそういうのを感じたりとかして、なんか今の時代結構女性の権利とか、なんかそういうことが結構騒がれがちなんだけど、でもやっぱり男性の中の、男性に対する扱いとか、まあ女性の男性に対する扱いとかもそうなんですけど、なんかそっちも結構、あの今までの社会問題があったんじゃないかって結構思うことがあって、やっぱりそういう優しい男性がなんか、なんかちゃんとしろみたいな風に言われるのってすごく悲しいっていうか、なんかそれはすごくいい、なんか、なんだろうな。なんか今でこそ女、なんか今でこそっていうか、まあ女性的みたいな風に言われるその優しさみたいなものって、なんか男性も持っているべきものだと思うし、自分は。だからなんかすごく、それが、なんかそういう部分でちょっと茶化されたりするのってすごい悲しいなぁと思う、いました
、いや、めっちゃわかります、なんかさっきの言ってもらったことはすごい響く人多いんじゃないか
あ、本当ですか？
ここめっちゃ響きますなんかそういうのはすごいなんか感じますね。いや、全然言葉にできんけど。どうかした。
なんだろう。なんか、男女の対立とかじゃなくて、なんかその両方を見れていけたらいいっていうか、なんだろう。どっちも問題あるよねじゃないけど。なんか、どっちもいい部分もあるし、どっちも問題があったよねみたいな、くらいの感じで見れたらいい。いいのになって、結構なんかツイッターとかにいると、なんかすごいなんか対立してたりとか、なんかするの見てると、なんかいや、どっちだろうなって思うんで、自分は結構、はい、なんか仲良くなれたらいいです
ね。いや、本当に
言い方がね、本当ですよね。
確かにそう言われれば、僕とか男やけど別に男勝りになろうと思わないのよ。男性らしくこうガツガツ行こうなんて思わないし、こんな風になんかふわふわして、そうな感じの印象で、なんかオーラ出して喋ってるので、
絶対なんかそういう人の方が好きっていう人は絶対いますし、なんかガツガツして、なんかそういう男が男らしくしろって言われても、なんかだから人に受け入れられるかとか、だから人に好かれるかって言ったら、なんかそうとも限らないと思うんで。
確かに。でも、なんかこういう、なんだろう、ふわふわして、こう、ある程度世間的には女性的に見られるかもしれないとかも、僕は結構、こういう風に出せたりする、表現したりできる場があるんで、なんだろう、男らしさを求められる環境でも、出せるというか、なんだろう、うまく女性、自分の女性性の部分というか、そういう部分も出せる環境があるからこそ、こう男性的な部分も出せればというか、いざという時に男性っぽくなれる時もある、責任感を持ってとか、そういう風になれる時もあるなっていう風に感じてて、僕 はなんかすごい最近自分の中でこう大切な価値観になってるのが、うん、大切な価値観になってるのはこう調和っていう言葉が好きで、こう、なんだろう、そう、男性とか女性とか極端じゃなくて、なんだろうな、こう状況状況によるというか、場面場面によってこう男性的な部分の方が比率が大きくしようとか、
はい、
女性的な部分の割合を大きくしてこうみたいな、こうなんだろう、こう安定させる、なんかシーソーみたいな、量調節みたいな感じで、こうどうにかしてどっちかに傾かせるんじゃなくて、こう平行に保つというか、なんかそういうのが最近何事にも何事によってもなんか大切だなって思ったりします。
なんかすごい共感しました。そうですね、なんかやっぱりなんか一人の人間って言っても流動性があると思うから、そういう自分の中にあるいろんな部分をなんか人によって出し方が、相手が誰かによってどの部分が出るかとか、なんかそういうのって変わってくると思うし、やっぱりなんかずっと一定ではいられないっていうか、そういう、そういうのをなんか今ゆうきさんが言ったみたいにうまくコントロールして、なんか場面によって使い分けるとか、なんかそういう賢さじゃないけど、なんかそういうのもなんだろうな、大切だなって思いましたね、聞いてて。
うん、思います。じゃあどうします、じゃあ最後に何かリクさんが僕に対して何か聞きたいことあれば、はいはい、ここから、
そうですね、なんか私もゆきさんのなんか、座右の銘じゃないけど、なんか、でも今までまあちょっと、話してくださったこととちょっと重なっちゃうかもしれないですけど、なんか、座右の銘みたいなものがあったら教えてほしいのと、あとなんかこれから何を目指していきたいというか、その活動の中で、なんか、何を目指していきたいのかちょっと聞いてみたいなって思いました。
なるほど。座右の銘。座右の銘は、最近座右の銘にしてるのは、
はい、
言ったかな、老子の言葉やったか、その、これを知る者はこれを楽しむ者にしかず、これを楽しむ者は、これを好む者はこれを楽しむ者にしかずっていう言葉があって、その、なんだろう、知るというか、僕、なんだろうな。結構その表現するっていう場が、なんだろう、できたのが最近、本当に最近、こう、大学の今4年生なんですけど、3年生ぐらいになって、やっとこのノートで何かを表現するっていう場所ができたんですけど、なんかそれまでは結構思考を結構働かせてた自分がいて、こう、何かを知る、本を読んで何かを知るっていう方向ばっかりに、
なんか、
っていたんですけど、なんだろう。それで、なんだろうな。それがなんか、誰かのためになるとか、誰かを楽しませることになるからっていうふうに、なんか考えてたんですけど、なんだろう。こう、それって楽しんでるっていうふうに、なんか自分に問いかけたりとか、誰かに言われたりしたときに、いや、楽しんでないなっていうか、なんだろうな、自分が好きじゃないのに他の人も楽しめるわけないというか、その自分が楽しんでるかどうかが、自分が楽しんでるかどうかって他の人にもこう、なんだろう、直接は伝わらんかもしれないけど、こう間接的にこう、楽しんでないなとか、こう、まあ、僕結構顔に出やすい方だから感じ取られてしまったりとかっていうのもあった中で、なんだろう、そういう経験があったんで、そういう経験があってから、なんかまず自分が楽しまんとなっていうか、こう、なんか完璧を求めて他人の評価を得ようとするんだけど、まず自分が、完全なものでいいから、なんか自分が楽しめるものを作ろうというか、っていう思いが芽生えてきて、で、 で、そこから、多分、こう、ラジオとか、ノートにしろ、なんだろう。そこから自分が楽しめるものというか、
うん、
作られていったんかなっていうふうに、考えてます。これが、ダイヤのメイクの。これから、どうしていくかなんですけど、それはすごい、なんか難しいんですけど、なんか、めっちゃざっくり考えてる。
うん。
としては、なんだろうな。なんか、でも自分がなんか表現、もっと表現できる場を作りたい。なんかその拠点のようなものを作りたいって思ってるけど、僕は学校の先生になろうと思ってるんですよ。まあ、その学校の先生っていうのも一つの自分の表現の場というか、そうじゃなくて、こう、僕はノート書いてて、なんか自分の言葉が結構好きだし、あと、歌うのも好きで、あと英語も好きでとか、こう、もっとなんだろう、こう自分の表現の場となる、こう、拠点の場所となるような場所を作って、そこでなんか、こう、一つの分野、なんか僕もその一つの分野のことを、一つの分野の視点から何かを物事を見るっていうことはしてなくて、こう、いろんななんか分野の視点からこう、一つの物事を見ることが多いんで、その、まず自分を表現できる場所みたいな場所を作って、で、そこで、なんだろう、こう、絵に興味ある人とか、音楽に興味ある人とか、あとは、なんだろう、言葉とか、が好きな人とか、まあその、学校の先生やから、教育に興味ある人とか、なんかいろんな人がこう、なんだろう、集まって、で、ここに来る人たちに、なんか、こう、いろいろありのままに表現できるみたいな場所を作りたいし、自分自身もそういう人たちに共有されて、もっと、こう、自分意味わからへんってずっと思ってるけど、そういう人たちに、あれってもっと自分理解したいって、
うん、
そういうふうに、なんかそういうふうな場所を作れたらいいなとか思って、
ああ、なるほど。
そら考えてます。
めっちゃ楽しみ。なんかすごい、ゆうきさんすごい、なんだろう、影響力がありそうっていうか、
いや
すごく、なんか行動力もありそうだし、いろんなことやったり発信したりとかされてるから、なんか本当実現しそうな気がしました。なんか。
いや
見えるなみたいな、見えるなとか言って、ちょっと言い方が怪しい。
全然めっちゃ嬉しいです。よし、じゃあこんなところで、
はい、
インタビューは終わろうかなと思います。まあ、はい、このインタビューの様子というか内容はまた多分消失という形、消失という形になってまたノート、僕が書いてあるブログの方に投稿されると思うので、皆さん楽しみにしてください。じゃあ、今日は。
めっちゃ楽しみ。
はい。リクさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。